主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
皆月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
うん、
はい、おもれき第177回です。
177
はいですね。えらい声悪いですね。
私？
うん、
そうかね、
ちょっとハスキーに。
いやー、ちょっと年末にインフルエンザを。
あ、やっぱ日頃の行いの悪さが出てますな。
ね、あなたに言われたくないけど
さあ、おもれきのね、うん、番組を飾っているイラストがあるじゃないですか、
うん、
アートワーク、
はあ、
僕と水月さんをモデルにしたこたつに囲んで喋ってる絵と、
はい、
あと毎回時代ごとにですね、今十何種類かデザインがあって、
うん、
毎回毎回その時代に合ったイラストをエピソードに貼っ付けてあるんですけども、
うん、
それを描いてくださったのがイラストレーターをやっている志麻さん。
そうですね。
で、その志麻さんがですね、うん、年末に発売された漫画雑誌に掲載されたと、漫画家デビューをしたんですって。
あ、そうですか。なんかアシスタントされてたんですよね。
で、なんか記事をね、うん、あ、それがね、まず出てるのがコミックゼノン、
うん、
ご存知？
いや、知らんな。
徳間書店から出てる月刊漫画雑誌。ごめんなさい、僕も知らなかったんですけど、でそこで、まあ、漫画家目指す方がこういう漫画募集してますとか、なんかコンテスト、うん、なんていうんですか、あれの、
うん、まあまあ、
コンテストみたいなのあるじゃないですか、
はい、
あれで、まあ、賞、優秀賞とか最優秀賞みたいなの取られて、
うん、
コミックゼノン2月号に、ちょっとこれ配信されてる時にはもう売ってないんだけど、
あ、出てる、
うん、掲載されてデビューされました、
うん、
私たちは志麻さんと呼んでますけども、まあ、漫画家ネームとしては加藤キャシーさんという
名前。あ、そうなの、
はい、
ややこしい
な、はい、なんかいろいろ事情があるでしょうね。で、あれなんですよ、桂正和、和正だっけ、あのウィングマン描いてた、
あ、
ビデオガール描いてた漫画家さんのところで
修
行を積んでたそうですね、
う
ん、で今回乗ったということで、でこれきっかけに、まあ後々は連載とか、今回はその応募したやつが雑誌に載っただけ
なので、今回はまあ単発なわけね、は
い、だからこれで載せてもらったってことが、連載も持てるチャンスもぐーんと上がったわけでしょうね、
まあ、これをきっかけに認知されれば、はい、ってことね。
でその連載が始まって、その連載がなんかずっと続けばコミックになるじゃないですか。そしてアニメ化、映画化、
うん、
ドラマ化でこうなるとなるでしょうね。
どういうお話なの？
まあ、今回のはなんかテーマに合わせてお題があって、それを何ページか漫画で書くっていうやつなんで、連載じゃないんですけどね、
うん
うん、なんかストーカーの話でしたね。
ストーカー、そんな話な、うん、
でさ、あのなんていうの、僕たちの描いてもらってる絵があるじゃないですか。あれとはね、全然違う画風で、
うん、あ、そうなんですか、
あれって最初思ったんだけど、やっぱちゃんとプロ目指してる方ですね。こういうコミックタッチの漫画っぽいの、まあ、なんていうの、こうかわいいゆるキャラっぽい、僕たちみたいなゆるキャラっぽいのから、
あ、そう、
こう劇画までは言わないけど、ちょっと大人向けな
画風、そんな感じなんですか、
ちょっと、あ、やっぱすごいなって思いながら、私はちょっと読みましたがね。
あ、見たんや。
あ、ちゃんと買いました。
あ、そうですか。
で、アンケートもちゃんと志麻さんの良かったと、
ほうほうほう、
書かせていただいて、あわやくばそれで プレゼントもらえるじゃないですか、雑誌のアンケート答えたら。あわよくば任天堂 3DS がもらえるかなと思って。
あ、そんなんついてる、
はい、期待しておりますね。うん、皆さんもぜひ加藤キャシーさん、キャシー先生ですね、
加藤キャシー、
はい、サインもらっとかなきゃいけないね。
あね、
おもれきが育てた漫画家ですからね。
そうですな、うん、
で頑張ってください、うん、皆さんもよかったらチェックしてみてください。さあ1月もね、末になっておりますが、大河ドラマ、新しい大河ドラマが始まっております
ぐらいやね、
はい、うん、ちょっと諸事情によって僕たちまだ見てないですよね。女上州直虎、
うん、
ね、あの柴崎コウさんで、なんかあの浜松のあたりが舞台なんでしょ。
そうですな。
で、まあ今川家と、
うん、
なんか徳川家とかとなんかいろいろやり取りするような感じのようですが、あの今川家といえばね、あの今川義元のお母ちゃん寿桂尼さん、
うん、
今年はその寿桂尼をあの浅丘ルリ子が演じてるんですよ。
あ、直虎で？
違う、直虎で、大河で、
うん、
うん、まあ厚化粧ね。浅丘ルリ子さんって
今見てないんちゃう？
見てないけど、ほらホームページとかでさ、もうそのか天さんの格好した、寿桂尼さんの格好したのはもう出てるじゃないですか、うん、あれ見たらまあすごい厚化粧っ
ていうか、大丈夫なあの大河は。
ちょっとまだ見てないので。
あんなんで1年持つの、ほんまに
持たせるんでしょうね。
あんななんか怒号みたいな人でしょ。黒人というか、うん、谷の奥の方でごちゃごちゃやってる話で1年持つんですか
ね。え、それが NHK の腕の見せ所じゃないですか。
腕も減ったくれもないでしょ。
さあね、実際見てからまた評価をしていきたいと思いますが、さあその井伊直虎さんが、後見役になるの、あれ息子になるのが、あの徳川四天王の一人と言われる井伊直政ですね、
うん、
でまああのこういろいろで調べていますと、まあ、徳川四天王の一人とか何とか四天王の一人とかね、よく聞きます。で、徳川四天王ってよく聞くんだけど、他にもですねいろいろ調べると、戦国時代にはいろいろな四天王がおりまして、
あ
今日はですねその戦国時代に四天王とその戦国武将、戦国大名とかと、うん、を、サポートした四天王というのがいろいろおりますので、その四天王をいろいろ紹介する回です。
いろんなお家の四天
王、はい、
はあ、
ですね。で他にもですね三人衆とか七本槍とか、
あ
なんかいろいろ数字はあるんですが、
はい、
今回は4にこだわって、四天王、なんとか四天王って言われた人たちを、紹介します。
はい、
はい、で、今回の大河、今年の、大河ではですね、徳川四天王と、
うん、
いうキーワードが、キーワードになってくるんですが、まあ、徳川四天王、家康の天下統一を武力面で支えた人たち4人をこう呼んでるそうです、
うん、
4人はどんな方かというと、酒井忠次、
うん、
井伊直政、本多忠勝、
うん、
榊原康政、
うん、
この4人を徳川四天王と呼びます。でもさ、大河ドラマとか見てるとさ、
うん、
徳川家康ってもう常連のキャラクターじゃないですか。
まあね、いろんな作品に出ますね。
だけどこの4人って必ず全員出てこないね。
そうか、
去年の真田丸見てても、
うん、
本田忠勝はあの藤原あれ
仮面ライダーね、
仮面ライダーさん、うん、でしたよね。 でも酒井忠次とか井伊直政とか榊原康政は出てこなかったよね。
そうだっけ。
うん、あと出て去年のあれ、あの真田丸だと、あの本田忠和とあれ近藤正臣がやってたの誰だっけ、堀田正信
堀田じゃないよ、あの人でしょ、
本田正信、
本田
正純、正信正純親子ですよね、うん、あれはなんか四天王じゃないんだよね。
まあ、彼らはね、その頭脳面で支えたというか。
なるほど、
うん、
あ、
しかも最後がダメでしょ
誰が、
本田家は潰されてんじゃなかったっけ、
うん、潰されちゃうんだよね、うん、あの秀忠か家光の頃にね。そ
う
そ
う
そ
う、うん、
さあちょっと、まあ、なんかいろんな扱われ方があるみたいですが、この徳川四天王酒井忠次さんはですね、
うん、
まだ家康がまだ三河一国の領主の時代から、家老的な地位を務めておりました。で東海五カ国を 統一するのに大きく貢献したそうです、
うん、
で、家康が、まあ、今川とか織田家にこう人質として預けられてた時代がありますね、
うん、
その頃から共に、過ごしてきたそうです、
うん、
もう幼馴染なんだね。幼馴染になんて付き人森役、
ああ、まあそうやね、ずっとお友達だね。
1527年生まれの1596年に死んじゃいます、
うん、
あんまりこの人印象がない。酒井忠次、
酒井忠次はまあだからちょっと前半って感じだね、家康の。
うん、お故障なんだ、故障なんだ
ね。まあまあそうやね。
うん、2人目井伊直政、
うん、
武勇面でも卓越していましたが、他にもですね、政治的手腕も発揮して、家康から信任が厚かったそうです、
うん、
これが今から1年かけて描かれる、
ね、彼の話じゃないんでしょ。
だからこれを育てるんでしょ、この子。
それまでは違うわけ、半分は違うわけでしょ。
お、
半分は柴崎公が出るまでから出るからの話じゃないの。
で この子を家康に使いなさいってさせるまでの話なのかな。
だってあの人そんな本能寺の変ぐらいで死ぬんでしょ、あの、
うん、なんかそんな感じ、うん、
それで終わりじゃない。
あ、そっか、のそっか、まだ家康
の、家康のまだ出始めぐらい、
地方侍、地方の大名なんだ。
最初だからその今川と徳川の間でフラフラしてる時期と、
後ろから裏から武田がやっつけに来るんじゃないの。その辺、いや
だからそんなん大丈夫な1年。
あとうなぎ食べたりするんじゃないんですか。
うなぎは食うかしんないけど、養殖のうなぎなんか近代の話浜名湖の
うなぎパイ食べたり、
いやちょっと心配だな今年は。
はい、さて3人目は本田忠勝、
うん、
あ、ごめんなさい、ちなみに井伊直政は1561年生まれ、
うん、
で1602年に亡くなってます、
うん、
が関ヶ原の合戦の後死んじゃう。
そうですね、関ヶ原の怪我が、鉄砲で撃たれて、
あ、そうなの、
怪我が元で亡くなりますね。
お、
落馬すんのかな、
誰、どこと戦ったの、そこまでは突っ込むなって、はいはい、3人目本田忠勝、1540
島津かな、何、島津義弘かな、
あ、薩摩にやられる
ん
だね、
うん、
はい、3人目本田忠勝はですね、もっぱら武勇の面で使えました、
うん、
戦いのほとんど、家康の、まあ、戦のほとんどに参加したそうです、
うん、
で関ヶ原の合戦以降は政権中枢から遠ざけられてしまいました。
はい、
まあなんか去年の真田丸見てても、まあ、戦バカみたいな
ああまあね、本田忠勝はまあねそういう面でしょうけど、ね、
武骨なキャラのイメージがありますね、他のドラマとか見てても
一度も怪我をしたことがないってね。
ああそうなんですか、うん、でも関ヶ原以降はやっぱ政治は向いてできなかったんだ。
まあまあそっち向きではなかったんでしょうな。うん、
これなんか老衰でし、まあ年取って年老いて死んじゃうみたいな感じだから、まあ、
とはいえね、真田丸でも結構ほら真田親子の除名の嘆願とかまあいろいろいろんなこちょこちょしたことはされてるから、まあ、全く武勇バカみたいなことはないと思うんですけどね。
でもやっぱ幕府
は入れ、まあまあ国政動かすっていうタイプの人ではないんでしょうな。
はい、続いて榊原康政、
うん、
これもなんか愛知県の名字ですね。
あ、そうな
の。榊原ってね、
愛知の人の、愛知多いの、愛知
榊原多いよ。
あ、そう、
うん、
へ
え。小牧長久手の戦いで秀吉を挑発したのが有名だそうです。
うーん、
終わり
終わり、
うん、ちなみに1548年生まれの1606年に亡くなっております。50歳ぐらいで死んじゃってるね。
そうね、
うん、なんかパッとしないね、ここの四天王だけで挙げちゃうと。
あーそうね、大大名になったのはいい家ぐらいか。
酒井さんもな、
酒井はでも忠次の系統じゃなかったんじゃないかな。
あー違うんですか、うん、いい直政の子孫がいい直助になるでしょ。
そうですね、
家系的には
彦根藩主
ね、彦根藩のとこですよね。
彦根藩ですな。
でもあと知らないね、そう言われると。本田さんはさっきも言った
ように本田家も結構大名としてはちっちゃいよね。
榊原さんなんか知らない。
榊原家もなんだっけ、姫路とか松本とか。
姫路ってあれじゃないの。
いや坂井家の前、
姫路ってあれじゃないの、ほらほら、あーどう忘れした。
坂井家でしょ。
坂井家ですか、
姫路藩主は、
うん、姫路って僕印象があるのは
池田照
正。あ、池田
の後に坂木原
が、まあいろいろ入れ替わりがある、
ね、入れ替わりが結構多いですね、
うん、なんかそう思うとなんかこれでもあーなんかその家康さんの話、家康っていろいろ出てくるけどあんまりパッとしないよね、この4人って。
まあ、ほら家康って結構狡猾な人だから、うん、あんまり活躍した人に大きな領地与えると裏切りが怖いから、
そうだ、ね、
やっぱりこう有力な譜代大名はちょっと抑えめっていうのがね、
江戸
時代が長引いた理由なんじゃない、長引いたというか長く続いた。
うん、臆病ななんかキャラ演じてたもんね。
まあ家康ってね、慎重なっていうのが、
うん、続いて徳川四天王以外の四天王も紹介しましょう。
他、
はい、
ああ、
上杉四天王。
あ、上杉家。
はい、上杉家です、
うん、
川中島の合戦で活躍した上杉謙信の家臣たちです、
は
あ
は
あ、一人目天笠景持ち、2人目直江景綱、
うん、
3人目宇佐美貞光、
うん、
4人目柿崎、
うん、
影家、
うん、
この4人を上杉四天王と呼ぶそうです。
ああ
まず1番が天笠景持ち、
うん、
いつ生まれたかは謎です。不明で、
うん、
1604年に亡くなっております、
うん。
川中島において武田軍の激しい追撃により、西女山っていう山、妻の、うん、嫁さんの女って書いて、妻の女と書いて、西女山から撤退を余儀なくされた際に、しんがりを務め、
うん、
で影勝、その後の影勝の時代にも活躍したそうです。
うん、
直江景綱、生まれた年は不明です。1577年に亡くなっております。
うん、
軍事面だけでなく、政権上杉の 政権の中枢でも、内政外政の両面で活躍したそうです。宇佐美貞光1489年生まれ、
うん、
だいぶ年ですね、古いですね、
うん、
1564年に亡くなっております。上杉謙信に軍法を教えました。無あるなしの有無の無ね、
ないね、
ね、うん、はい、の旗印を挙げて、合戦に挑んだそうです。
うん、
柿崎景家、
うん、
生まれたのは不明です。1575年に亡くなっております。上杉の政権の中枢にいた人物で、今川北条から謙信への取りなしを依頼されるほど、まあ、中枢的な上杉で重要人物と、うん、まあ、外国他の国からも見られていた人だそうです。
うん、
でこれを見てて天地人、
うん、
この辺のキャラ、この辺の登場人物誰がやってたんだろうと。
ああ、天地人
でピンときませんでした。
天地人ってあれ
妻夫木聡が
やってた、直江
影津で、あの北村一輝が影勝
や
ってた、
はいはい、
影
勝のやつね、
うん、ほとんど出てない、脇役がつかんで、
古月のなんか出てたんじゃない、
だからそれ獅子の城なのかな。
あ、甘春も結構有名ですよね、有名な人だよね。
宇佐美はなんか名前だけ知ってる。
うーん、
あと柿崎さんに関しては登場はしてなかったみたいです。
あ、そう、
うん、
もういずれも上杉家のね重臣ですよね。
真田丸にももう時代がずれてるから出てなかったよね。
ああ、まあまあ川中島の頃だからね、うん、まあ、ちょっとワン世代前ですよね。
だからあれかな、風林火山とか見たら出てくるのかな。
うーん、
ちょっと風林火山見てなかったのでわ、
うん、
からないですが、こんな方もいらっしゃいます。
うん、
なんか他にコメントは、
いや、ないな。
そうですか、うん、はい、じゃあ3組目、織田四天
王、はい、
信長を支えた織田家屈指の家臣たち、
うん、
1番柴田勝家、2番丹羽長秀、
うん、
3番滝川一正、
はい、
4番明智光秀、
うん、
この4人を織田四天王と呼ぶそうです。
うん、
これは有名ですね。
まあね、
これケリーさんでも分かります。
うん、
柴田勝家は、1522年頃生まれたんじゃないかと思われます。で、1583年に亡くなっております。勇猛果敢な彼を、北陸戦線に信長は投入しました。上杉謙信の死後、上杉氏の存亡の口まで追い詰めたほど頑張ってたそうですね。
うん、
まあ、まあ秀吉が出てくると必ずと言っていいほどでもないか。
いよいよまあ出るでしょう。
お市の方と、
うん、
ねえっていう。
信長絡みのやつじゃ、まあ、避けて通れないもん
ね。絶対出ますよね。
うん、
なんで柴田勝家のとこにお市の方は嫁ぐの？
なんででしょうね。
ほら、なんか秀吉もさ、お市の方空いてたみたいな描かれ方って多いじゃない。
あ、
で秀吉猿に嫁ぐぐらいなら、
まあまあ秀吉はほら敵だからね、旦那さんの、うん、だそのなんか当てつけみたいな、よくドラマでそういう描かれ方しますよね。
で柴田勝家とっていうのなんか不自然なんだけど、
うんうん、
まあよく出ますね。でだん、まあいい役だよねこれね、柴田勝家ってね、最後こういい死に方できるじゃん、役として。
いい死に方、絶対死ぬじゃん。いや死ぬけど、
うん、主役にはなれないけど、
うん、
そこそこ脇役ではいいポジションじゃないかなと。
結構でも 秀吉を主人公にすると嫌味な役じゃん、
うん、
いや、いじめるし、
はいはいはい、
若い頃いじめるし、結構ね描かれ方したいですよね、うん、前田利家のあのなんだっけ利家と松の時の松平健でしたっけ、
はいはいはい、あれ松健がやってた、
うん、あれとか結構かっこよかったよね、
うんうん、そうだね、作品によって
竹中直人のほら秀吉の時のあの人
中尾明、
そうそうそう、うん、あの人なんか結構嫌な感じだったし、う
ん、中尾明ってそんな役多いよねなるほど、
うん、
僕はお印象に残ってるのはあれ、あの郷姫のやつ、郷姫あのお郷ちゃん
上野樹里の、
うん、の時が
誰だっけ、
あ名前出てこない、なんか小太りなおっさん、
小太り
ババじゃない、
え有名な人、
有名な俳優さんですよ、
他はどんな役、
あのね、あのね太平記に出てた、
太平記、
はい、さ太平記になんか足利尊氏の側近みたいなのやってたよ、
へえ、誰だろう、
ねしばしお待ちを、
ババ
ババじゃなかったっすか、
そんな人、太平記の真田広之のやつ、
うん、それもまた古いもんだ、
古いよね
ですね、あ、大地康夫、
ああ、はいはいはいはい、全然ババちゃうやん大地康夫ね、
うん、なんかいい おじさんを、
あ、うん、他の例ないんか、
ママ父をやってたなと、
あ、
うん、ちょっと印象に残ってました
、はいはいはい
はい、2人目には長秀、
うん、
まあ、最も古くから信長に仕えて、この4人の中ではまあ最も古くから信長に仕えてます、
うん、
故障の頃からの側近です、実務能力にたけさまざまな奉行をこなし、安土城不審に、乱腕辣腕を振るいました、
うん、
はい、庭長秀もよく出ますね、
庭長秀、
はい、
うん、唯一大名で残った家だね、この四家では、
残ってんの、
庭家はほら二本松藩、
二本松って福島とか東
北、二本松少年隊とか知らない、
知らない、
東北、東福島、
東北、二本松って地名は分かる、
うん
うん、
庭家、
でもさ、この人もで信長死んだ後って何してんの、
信長死んだ後は
柴田勝家って死ぬじゃん、
うんうん、
北の庄の戦いで、でってなんかメリハリはっきりしてるんだけど、庭長秀ってしれっと消えていくじゃん、もう出なくなっちゃうじゃん、
山崎の合戦とかに参加してて、なんか気がついたら秀吉にご苦労さんとか言われて、いつの間にか家臣になったみたいな感じ、
なんかかわいそうだよね、そんなに、まあ人を敷くほど、
まあまあ彼もなんかね実務官僚タイプだよね、
だから使える方がいいんだね、
うん、
社長になるんじゃない、
まあまあまあトップってタイプじゃないのかな、
ちなみにこのね柴田と庭から羽柴秀吉ってなるんでしょ、
一字ずつ、
その割に秀吉は容赦しないんだね、
でそれは時期によるじゃん、容赦してた時期と、
ああなるほど、
いつまでも容赦してたら、まあ、それで終わっちゃうわけです、
なるほど、やっぱ大物は違うんですね、
そうそうそう、
はい、ちなみに庭長秀さんは1535年生まれ、1585年に亡くなっております、
うん、
はい、続いて滝川和正、
はい、
鉄砲の名人です、長篠の戦いで多大なる活躍を見せました、
うん、へえ、鉄砲うまいんだ、
そんだけ、
うん、
パッとしないよねこの人も、
まあ滝川一正もなんかフェードアウトって感じだよね、
うん、あの去年の真田丸に出てたね、あの武田攻めてきてに攻めてきて信濃の、
ああそうか、あの辺の、そうか、なんかそうやったね、うん、
で本能寺の辺で光秀をってのには間に合わず、
うん、
なんか居場所がなくなりの、
そうです
ね、先細った感じですよね、
そうそうそう、
うん、 4人目明智光秀、
うん、
まあこれは言わんとしなくても言わない、
まあまあね、有名ですね、
はい、光秀は、朝廷工作足利家との交渉などの、難事に当たりました、
うん、
まあ共闘対策ですね、
うん
うん、これ秀吉とかは入らないんだね。
何が
ここの織田四天王に。
ああ、だって秀吉はほらまだなんていうの
下っ端なの。
下っ端でしょう、
ね、でもさ中国攻めとかするぐらい任せられるじゃん。
まあでも最後の最後でしょ。もう織田家のそのずっとこの創業の過程を支えてきた人じゃないっていう
か。でも光秀だって後からじゃん。
うん、
でもやっぱり元の出が違うから。
出が違うし、まあやっぱ仕事がでかい。
光秀はヘッドハンティングされた感じ。
うん、まあ売り込んできたんだよ自分で。
竹川一真もそうでしょ。
うん、
まあ、その辺を突っ込むと切りないですかね。
やっぱその辺だ。織田家がやっぱ表に出るきっかけじゃないですか。明智光秀なんかもやっぱりね上洛するきっかけを作って
る。ああなるほど。
秀吉はだってこの頃まだペーペーでしょ。
下っ端だよね、
うん、
使いっ走りだよね、
うん、
なるほどね。さあ、他にもですねいろんな四天王がいるのですが今日はここまでにして次回に持ち越したいと思います。
終わり、
はい
はい。
お便りを紹介します。
手紙、
はい、バーボンさんからいただきました。
バーボン、
はい、ケリーさん水月さんこんにちは。いつもおもれき楽しく拝聴しています。お二人の何とも言えないほんわかにとても癒され、しかもいろいろな知識まで得られる一石二鳥の番組ですね。番組を聞くたびにお二人はどんなお顔をしていらっしゃるのかなと考えながら聞いています。ぜひともファンイベントを開催してください。個人的には関西、できれば神戸か西宮が希望です。寒くなってきたのでお二人ともお体には気をつけてくださいねといただきました。
うん、
ケリーさんと水月さんはどんな顔をしているのかな。以前は
何
なんだっけ、オスカルと
アンソニーじゃん。
アンソニーにしてましたがそろそろ変えますか。
誰も言ってないし、
星野源ぐらいに即。
星野源
って別に男前じゃないよね。
なんかね、まあ、凡庸というか
なんかのっぺーっとした顔
だよね。まあまあまあ、なんか平均点って感じだよね。
キムタクもちょっと時代じゃないしね。まあデカプリオと、
なんで白人やん、
あのジョニー・デップぐらいをイメージしといてもらえれば。
なんで外国人やん。
おう、ハロー、ハロー。はい、なんかイベントしてって。
ああ無理ですな。
あの顔出そうかなって思う気分になる時とやっぱやめようかなって思う気分が波が激しい2人ですので、
イメージしてる顔でいいんですよ。イメージしていただいてる顔で。
そうね、そしたらほら斉藤匠になっちゃうか。
そうそうそう、声の商売声の商売じゃないけど、うん、声のあれなんだから。
ね、あのちょっと今乗る気じゃないのでごめんなさい。さあ続いて人生さんからいただきました。
お人生、
お久しぶりです。楽しく、いつも楽しく拝聴しています。サラダバルいよいよ佳境ですね。劇中で次回の大河いいなおとらの CM のようなことをしていましたね。新しい試みだと思いました。対馬の回聞きました。対馬は長崎ですが船は福岡便しかなく、テレビも福岡のチャンネルが映っています。
うん、
区役所などは支所があり、今はネットも完備されているので住民はほとんど不自由なく過ごしています。ただ高校野球などは長崎県の範疇なので、大人数の高校は船便を使い、いちいち福岡佐賀を通って長崎まで来ているようですといただきました。
うーん、
やっぱ対馬とかで大変なんだね。
大変、
その移動がやっぱ長崎県に用事があるときは、まあまあまあまあ、
そうね、行政上は長崎だけど つながりは福岡っていう。
でも長崎県のエリアから船便を出すより福岡の方が海の移動が短いのか。
まあ近いでしょうね。長崎ほらこう入り込まないといけないでしょ。あと
だったら福岡県にすればよかったもんね。
ねえ、それはいろんな経緯があるんでしょう、
ね、明治政府の話になってくるでしょうね。
でも一般生活で県庁行く用事とかある？
ああ、そう、本当の県庁所在地の県庁
なんかの例えば、まあ、行政の手続きとかで
ない、
県庁に行かなきゃいけないって、まあ人生であるかないかだよね。
だまあ、いやそんなことはない。
いや、まあ、あなたたちとかは、まあ、比較的その行政関係に出入りがある仕事だけど、自分のことで、
あ、ないね、
区役所、まあ、市役所レベルで済むじゃん大体、
う
ん、
そうですね。
県の手続きも大体窓口は市役所とか
できるでしょ、ね、今はね、うんうん、そう思うと、
まあまあおっしゃるように、
いや、やっぱ免許の書き換えなんかも対馬での島でできるんだろうね。
多分あるんじゃない、その免許の試験場っていうか師匠みたいな。
でもほら、ゴールドの人はいいけどさ、
ゴールド？
ゴールド免許の人はさ、有料免許の人はいいけど、ほら減点受けてる人なんかはやっぱ近くの警察署じゃダメでしょ。免許センターのある県庁所在地とかまで
行かないと。いや、離島はなんかあるんじゃないですか、さすがに。
でテレビは福岡なんだって。
まあ、まあ近いし ね、
うん、はい、ありがとうございます。
うん、
はい、続いてですね、ナビーさんからいただきました。
ナビ
ー、はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。まだドーハにいるナビーです。このメールを読まれる頃はもう新年が明けているかもしれませんね。おもれきに2016年もお世話、大変お世話になりました。引き続き2017年もよろしくお願いします。さて、今年の大河ドラマですが、1話も逃さず見て、いよいよ残り3話となってしまいました。戦国時代にあまり興味がなかったのですが、見事に三谷ワールドにはまってしまいました。笑いあり涙ありで、私のような戦国初心者にはとても見やすかったです。特に熱い親父たちに燃えに燃えた一年だったので、今から真田丸ロスが恐ろしいです。ぜひとも今年は大阪方に勝ってほしいと思っているので、諦めずに最後まで応援しようと思います。ところで、番付シリーズが大好きです。今は日本から遠く離れたところにいるので、惣菜と温泉が恋しくて恋しくてたまりません。ドーハの日本食事情は昔に比べかなり向上しているようで、冷凍ですが納豆や油揚げ、各調味料などなどたくさんのものが手に入りやすくなっています。ただ仕方がないことですが、とても高いです。次の番付は何でしょうか、楽しみにしています。それでは時節柄どうぞご自愛くださいませといただいております。
うん、
ドーハですよ、ドーハ。
カタール。
カタールってどこ、アフリカ、
あそこでしょ、
パリ、ダカールラリー、
サウジアラビアの上っちょでしょ、
ね、あの辺暑いの、
中東は暑いでしょ、
ね、砂漠ラクダな感じですか、
うん、
ね、向こうはどんなお正月してるんだろうね。イスラムになるのか。
イスラムは暦が違うからお正月じゃないでしょ
う。そうですか。
うん、
さあ、人生さんもナビ様の大河ドラマのね、話題も振ってもらってますが、まあお二人ともいただいたのが11月の末なので、
そうですね、一番良かった時期ですね。
夏の陣がどうのこうのっていうところですが、大阪の陣がどうのこうのっていうところの頃にいただいてるんですが、
うん、
もう大蔵卿の局のあのババア、
あ、
本当見事な嫌味な役をやってくれましたね。
わかりやすいね、
うん、なんか逆に今まで見てるとなんか淀殿がなんか出しゃばってっていう感じでしたが、今回はちょっと違うような扱いを、
うんうん、
してましたね、
うん、
まあうるさいばあさんだなとこう思いながら見ておりましたがね、この先もちょっと大河のお便りは来てるので後々紹介するのにも大河の感想とかも来てるので、
あ、
うん、ちょっとこの辺までにしておきますね。番付シリーズがお気に入りということで、
番付シリーズ
過去にあの惣菜番付、江戸時代の惣菜番付と温泉番付をやりました。
シリーズなんですね。
はい、なんか好評みたいなので他に何かネタがあったらまた企画をしましょうか。
そうね、
あれどの辺を調べたら出てくるんですか。
どういうこと。
その 番付のその瓦版みたいなやつ。
ああね、あとなんだろうね、お店とか、うん、
あのお相撲のは持ってんのよ番付。
ああ、相撲が今のやつ。
今のやつ、これ去年もらったの。
はいはいはい。
多分大掃除の時にしてましたけど。
捨てたんかい。
うん。なんかまた見つけたらやってみたいと思います、ね。そうやね。
何かあればいいですね。
うん、ドーハでは冷凍納豆が売ってる。
納豆冷凍。
納豆って冷凍していいの？
知らん。
揚げは分か、揚げは冷凍あるじゃん。
あ、そう。
だってほら、うどんとか冷凍うどんとかでさ、
ああ、上に乗っかってるやつ。
そうそうそうそう、だからありかなって思ったんですけど、納豆って冷凍して常温に戻すとまた糸引くのかな。
さあね。あの回転寿司とかはきっとそうなんじゃない。
あれ回転寿司の納豆ってさ、生クリームみたいに出すでしょ。そうそうそうそう、あれ
ニュニュニュって出す
ね。僕ね、あれ大きい粒の納豆巻きとか食べたいんだけど、ちっちゃいでしょ粒が。
ああ、のあれは嫌なんだ。
本当は、ね、
引き割りっていうか、あの細かいのは嫌。
そうそう、ちっちゃすぎじゃない。なんか
そうね、僕も大粒が好きです。
もうちょっと大きいのしてもらえるといいんだけどな。
納豆は普通に食べれる人なんですか。
全然食べれます。
そうですか、
うん、ちょっとプリン体が多いですからね納豆は。
あ、そうなの。
うん、ほんとほどにしないとダメだよ確か。
ビールと納豆とか、
うん、ああちょっとあのね、あの納豆でね、昔さ東京の恵比寿、恵比寿のビール工場みたいな。
ああ、恵比寿の駅のところの、
うん、行ったでしょ
あなたと。
うん、僕たちと。
嘘、行ってない。
行った行った。
行ってないよ。
行ったって。
行ってないって。
嘘、じゃあ誰と行ったの。
知らねえ。
いやだ、そうだって。
いやいやいや、ないないない、俺一回しか行ったことない。
それじゃないの。
違う違う、一人で行った。
いや行ったって書
い
て。
いやいや、行ってないって。それ多分、うん、違うんじゃない。違うっていうか、私は行ってないと思う。
行かなかった。
行ってないって。
宮崎さん抜きで他のメンバー
行ってない。行ってない、うん、
本当。
それがどうしたの。
いや、あそこに行くと、
ああ
、ドライ納豆のおつまみが、
ああ売ってるじゃん、カラカラのやつでしょ、
うん、あれって今でも売ってます。
売ってるで、あれ店とかでも売ってんじゃない
の。じゃ、他の店、他のとこでもドライ納豆って売ってるんだけど、あそこの、あそこのが一番美味しかった今まで食べたので。
あ、そう。
だけど昔ね、ネット通販でまとめ買いとかもしたことあるんだけど。
あ、エビスのやつが売ってるの。
昔よ。
あ、そう。
本当に、本当にあの全盛期の話だけど。
なん
で。ちょっとまた思い出して食べたいなって思ったんだけど、
は
あ、ないんですよ。だからもうないのかなって思っただけなんだけど。
はあ。
うん。失礼しました。
あ、それだけ。
まあ冷凍納豆、ドーハの納豆どんなのかまた教えてください。
作ってないんですね現場では。
あ、そうだよね、豆腐とか作りゃいいじゃんね。
結構ね、
ナビーさんね、
カチコチ作ってるよね。
なんだっけ、にがり入れたらできるんでしょ。
違う、もそうだけど。
だって豆乳買ってきてさ、豆乳、
あ、てめえで作れってこと、
うん、
そこまで。
え、豆腐ってそんな難しくないですよ。凝固剤と豆乳でできる。
でもあれほら、ちょっと布に入れて押さないとほら固まんない。おぼろ豆腐になっちゃうし。
あ、それ美味しいじゃない。
いや、それはそれでいいけど。
で、豆乳鍋でさ、湯葉もできるじゃん。
いや、そうだけど、豆乳がないんじゃないの、そもそも。納豆が冷凍のレベル
じゃん。豆乳って日本だけ？
豆乳はそうでしょう。アジアしかないでしょう。
大変だね、外国って。
うん、
また美味しそうな情報ください。
美味しそうな情報、うん、ああ、
はい、 じゃあ今日はねここまでにします。
終わり。
はい、おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。お便りテーマ、あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマの思い出や感想などを募集しています。他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com です。 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
さよなら。